いやー、綺麗な曲だし、本当になんかこう自然な音楽っていうかな、そういう感じがしますよね。最初に歌の翼にっていう曲テーマで書けましたけども、なんか言葉にこう羽が生えて飛んでいくみたいなそんなイメージを私は持ってるんですけれどもね、上田真紀さんの作曲、林望さんの詩による思いという曲を山下真紀子さんの歌で聴いていただきました。なんて言うんだろう、ちょっとなんと昔の戦法みたいなの使ってるんですか、これは。
そうですね、蝶々でも短調でもなく、ちょっと懐かしい感じがするかと思うんですけど、はい、前半は特にそういうのが、
そうですよね。何戦法って言うんですか。
特に一つにこだわってるわけではないです、この曲の場合。
イオニア戦法とかドーリア戦法とかあるんですよね忘れちゃったけど何かな、なんか上田真紀さんは高校科の音楽の高校からも作曲家にね、いらっしゃったわけでしょ、
はい、
どうしてその小さい時からもその作曲家になろうって思ってたの。
全然そういうわけではなく、ずっと、ピアノをやってたんですけれども、自分でこう聴いた曲を勝手に弾いたりとか、こう勝手に変えてクラブで一緒にみんなで歌ったりとか、そういうのが好きだったんですよね。それで中学校3年生ぐらいの時に実はもうちょっと書く勉強を本格的にしたいんだけどって言ったのが、きっかけで、高校の時から作曲の勉強そんなに本格的にするつもりは本当はなかったんですけれども、それで始めたのはそういうきっかけでした、ね、なのでもともと作曲家になりたかったっていうよりは、音楽に携わりたいっていうような、そんな漠然とした感じから始まったんですけど。
ああ、そうなんですか、
はい。
でも実際、その後芸大にね行って作曲家やってると、今のまだ作曲家っていうのはまだまだなんていうか無調とかその前衛的なものの、を引きずった世界にあるでしょ、いわゆる現代音楽っていうどうなんですか。
多分ここ10年ぐらいでだいぶ状況変わったと思うんですけれども、今はだいぶそういう風なのも少なくなってきてるんだと思います、今は、ね。だけれどもやっぱり私が学生になりたての頃はそういうのがやっぱりあったので、学校に入ってそれまで自分がやっていたものとやっぱりちょっと雰囲気が違って、それからがなかなか馴染めなくて辛い時期があったんですよね、それでこう多分そのまま行ってたら作曲を続けてたかどうかもわからないんですけれども、そんな時にこう林先生がじゃあ歌変えてみないかっておっしゃっていただいて、でその時にああいい曲だねって言ってもらえたことがすごく嬉しかったんですよ。で私は曲が書けないって思ってた時に、私の曲でも喜んでくれる人がいるんだと思って、それから日本語で歌を書くっていうことが初めて作曲をするっていうことと結びついてきたというか、それまでは多分頭で一生懸命頑張ってた部分があったと思うんですけど、それがこうすんなりとできたのが歌だったので、それから私の中で歌がとても重要な部分になってきたんだと思うんですけれど、
例えばピアノを弾くとかバイオリン弾くとかっていうと有名なコンクールで優勝するっていうのが登竜門っていうかねっていうことがあると思うんだけど、作曲の場合って作曲コンクールでなんか優勝したから有名になるとかってことじゃないしましてその作曲コンクールで優勝するのって現代音楽の先生たちが審査員だから、なんかねやっぱり無調前衛的なものがこう優勝したりとかっていうことで、なんか聞く人が聞いて美しいとか楽しいって感じることとはちょっと違う世界ですよね。
なのかも言い切ってしまっていいのか言い
にくいでしょうね私が代わりに言いましょうか
だからやっぱり歌を作るっていうことはなんかもっと違う次元のことがなんか、
やっぱり ね歌にはね歌い手っていうものがいるわけですよね、それから聞く人がいるわけですよね、それからテキストがあるわけですよね。それが例えばね作曲家はこれは自己満足で作ってるとしても、歌い手はね平行だなこんな曲っていう場合もあるわけ、それからしょうがない頼まれたから1回だけやるけど二度とやるのはごめんだっていう曲も多いわけですよね、で聴いてる方もなんか1回聴いたらもう二度と聴きたくないっていう曲もあるわけ。でもねマキちゃんの曲はね その演奏家たちにね渡してこれを歌ってみてよって言うじゃないですか。そうみんなね一遍歌うとねうわーいい曲ってみんな言うんですよ。でぜひ歌いたい歌わせてほしいっていうわけで、誰かに歌ってもらうとそれを聞いた他の歌い手たちがね私も歌いたいから楽譜くださいってもうすごいんですよその反応が。僕はやっぱりこれはね明らかにね歌曲作曲家としてのね才能がこの上田真紀っていう人の中にはねのっぴきならずあるって僕思いましたよ。その時
日本人なんだと思うんですよ。あの、はい、このいろんな曲が古今東西あって、で私が今の時代に来てその曲を書くっていう時にそのやっぱり西洋人の真似事をしてるところから出ないというか、その音楽史の駒を進めるような曲を書くんだったらまた一つ意味があるかもしれないけど、うん、そうじゃない曲をあなたは書いていると、うん、そしたらどんな意味があるんだって言われた時に私の中でじゃあどうしたらいいのかと思ってたんですけど、日本語の歌の曲っていうのはドイツ人には書けないじゃないかと思って、多分その西洋音楽の語法を使っていてもそのいいなと思っていただけるのがもしあるんだったら多分それは日本人のなんか血の中にあるっていうか、うん、そういう部分はあると思うんですよね、うん、それがやっぱりこう歌っていうのには企画とは違うものがあると思うんですけども。
なるほどね。で2003年にその先ほどのお話にあった鎮魂十二章というのをねあの二人で共作で作られたわけですけど、これはまずそのリモ先生がレクイエムを書きたいという思いが最初にあって。
そうですね、これはまあ西洋の作曲家っていうのはねもうほとんど全員と言っていいぐらいレクイエム書くんですね。でレクイエム書くとみんな同じようなまあ大体それほどテキストは変わらないんですよ。まあ中には変わったテキストでやる人もいるけどもね、
まあラテン語のテキスト
ってありますよね。大体まあ、うん、定番っていうのがあるわけですね、はい、でも日本のレクイエムももちろんいくらかあるんですけども、ちょっとなんかいろんな色がついてるわけ、政治色だとか
戦争のものとか
も、うん、そういうのじゃなくてね、別に戦死する人は今いないわけですからね日本人では。だからあんまり何の政治色もなく宗教色もないけれども、やっぱり亡き人に呼びかけるっていうね、まあ万葉集の挽歌みたいなね、そういう歌を作れば日本人の心に一番訴えかけてくるだろうっていう、そういう思いがあってね、ぜひ作りたいと思って、ずいぶん前に書いた詩なんですこれ、
うんうん、
で他の作曲家にも提示したんだけどね、頂戴な詩であることもあってね全部は作曲されなかったんですね、うん、でもね伊藤康秀君とか麹場富子先生とかがね、まあ、あの部分的にはね、このテキストであのレクイエム書いてるんですけどね、うん、全曲を守備一貫して書いてくれたのは上田真紀君が最初なんですよね、
はい、なるほど。じゃあのこれは2003年の12月3日にあの自由学園の明日館講堂というところでね上演されたんですけれども、その中からじゃ あの2曲ほど選んで聴かせていただこうと思うんですね、はい、行け空をという曲と今すが如くというこの2曲を、それでは、ソプラノが大西由香さん、アルト山下真紀子さん、テノール野村和則さん、バス井上雅人さん、テノール独唱が布施雅也さん、といったあの、歌唱陣でございますね。そうですね。はい、では聴いていただきましょう。